はい、ご紹介ありがとうございます。NTT の藤崎と申します。今日はお時間をいただきまして、前回 AP ニック42のミーティングで発表してまいりました、IPv4 アドレス、ファイナルサーシェイトゾーンからの移転禁止提案についてご紹介をさせていただきたいと思います。で、そもそもこの提案をした背景なんですけれども、アドレスポリシー、先ほど中川さんとかからいろいろとご説明いただきましたけど、最近アドレスポリシーを見ていると、特に途上国さんの方からとか、なかなか妙な提案が上がったりとか、あとこれの背景にあるように、既存にあるアドレスポリシーを無視して勝手なことをやってるとか、どんどん増えたりとかしています。なので、ちょっとその辺、よく見ておかないと、我々が今後インターネットを使っていくときにも困りますし、一番なんか困るなと思うのは、ちょっとちゃんとアドレスポリシー、ちゃんと動いてないし、これはもう ITU でやるよとか、国連でやるよとか、国がやるよみたいな本に話が持っていかれたいねんで、コミュニティとして、ちゃんとアドレスの配布というのをやってるんだよっていうところを見せるためにも、こういうようなことをやらなきゃいけないかなと思って提案しているところになります。ですので、アドレスポリシー、先ほど中川さんから、微力のポリシー紹介いただきましたけれども、ここはおかしいとか、あと、なんか、ポリシーが変なことをやっているから、ちょっとそこを変えた方がいいんじゃないかとかありましたら、ぜひ、多分ポリシーが決まるでしょうか、相談すると、どういうふうに提案したらいいかとか全部教えてくれると思いますので、そのあたり、ぜひぜひ変わっていただけると嬉しいと思います。で、この提案なんですけれども、なぜこの提案自体をやろうかと思ったのは、先ほど移転リストの紹介ありましたよね。IPv4 アドレスがどこからどこへ移転されるとか。それを見ましたときに、この後で説明しますけど、ファイナルスラッシュ8ブロック、これ103/8のところなんですけど、そのアドレスが永遠だったわけ。違う地域に移転されているのを見つけまして、ちょっとこのアドレスブロック自体、もともと AP ニック地域内で使おうというふうにみんなでやってたはずなのに、いつの間にかなんか外に移転されちゃってるっていうのは、これなんか嬉しくないねっていうのがあって、これ自身どうしたらいいかっていうのを考えて、とりあえず一番厳しい、全部移転禁止にしてしまおうというような提案をしたというのが一番大元のところになっています。で、こちら、この URL 見ていただきますと、提案自身がありまして、非常にシンプルな、短い提案ですので、ご覧いただければいいと思います。で、先ほどから、何人かの人にもご紹介いただいていますけれども、賛同していただいた人も多かったんですけども、反対もそこそこありまして、議論自体は、コンセンサスではなく、継続という形になって、プロシーシングのメインゲスト上で議論していただいた形に、差し戻しになっている。で、その後はちょっと私がサボってまして、議論を進めていないので、今のところ、その後の議論というのが現状となっています。で、この提案自身なんですけれども、まずですね、これ AP ニックの時に発表した資料をそのままほぼ和訳しているところでもあるんですけれども、先ほど申し上げました最後のスラッシュ8ブロックですね、こちらの方の中で実際移転が非常に多く行われるという事実があります。で、全体の移転の割合から見ても、このブロックの移転というのはそこそこ多くて、それをなんかおかしいよねという話ですとか、あと AP ニックからどれぐらい移転が年々あるかというのを表を出してもらったんですけど、それもどんどん増加しているとか、あと先ほど鶴巻さんの方からもご紹介ありましたけれども、103ブロックはそもそも1人8個でしたっけ、しか持てないはずなのに、24単位で8個しか持てないはずなのに、50個持ってるやつがいるとか、そういうようなのもあって、それはなんかすごくおかしいよねというところがあります。で、この辺のデータは全部この辺から持ってきますので、ぜひご覧いただければいいと思います。で、こちらがじゃあ移転状況どうなるかっていうところで、下にあるのが AP ニックの持ってるアドレスブロックのスラッシュ8です。で、その中で、103だけやっぱすごく移転件数も多いんですよね、他のブロックに比べて。確かに103のスラッシュ22単位で非常に細かいっていうのもあって、そういうような受け割にしても、かなり他のブロックにしても多いというところが一つ事実としてあります。で、あとこちら AP ニックの事務局からいただいたデータをグラフ化してみると、見ていただければ、上の方が先ほどのトランスファーデーが2種類あって、M&A で移転するっていうのと、あと普通に理解ですね。移転されるというのがあるんですけど、両方ともご覧いただくように年々どんどん増えているというような状況がございます。で、さらに今先ほど紹介していただいた須磨さんの話もありまして、なんか103ブロックって、 新しく入ってきた人よですとか、上役行こうよとか言ってるんだけど、もしかしたらこれ、移転用にとってみんな勝手に使ってんじゃねえのっていうようなところがあるんじゃないかというので、まあ、だったら移転禁止しないというような形で提案をしたというところがあります。で、まあ、ファンシューティーはどうだったかというところはその時点なんですけど、ライブですね、実に全く同じような提案がございまして、先ほどファイナルスラッシュエイドブロックと申し上げましたけど、こちらは一番初めに、テイノさんかな、の紹介だったら、IPv4 IP アドレスの管理構造の中で5つの RIR だと思うんですけど、IPv4 アドレスが残りスラッシュ8が5個になった時点で1個ずつ渡して、その中でちゃんと使ってねっていうふうにやったのがファイナルスラッシュ8ブロックですね。で、そのブロックのライブの方でも、まあ、移転は禁止しようというのが上がってました。ただ、ついこの間、そこは、あまりにも提案、反対が上がったんだけど、多分その移転禁止システムは本当の一部だったんですけど、まあ、提案取り下げもなったというようなところがあります。あとは先ほどのタイムなんかもご紹介いただきましたけど、DB で同じような提案があったというのがあって、ちょっと見てみたんですけど、ちょっとまあ、話は違って、ファイナルスラッシュ8というよりは、特殊用途に割り当てたやつを移転禁止する。例えば IX 用とか、クリティカルインフラストラクチャー用とかってやったやつを移転禁止するのがどうだろうというような感じだと思います。なので、ちょっと違うかなというところですけど、まあ、そういうような、もともと何かの意図があって配ったアドレスを移転禁止用途で入れておくという話が当たるという感じになってございます。で、実際にこれ提案した内容ですけれども、ファイナライズスラッシュブロックも全部移転禁止です。いや、実はこの一番初めではこれだけだったんですけど、この M&A でもいっぱい移転されてんじゃねえのというふうなツッコミがありまして、じゃあ M&A の時にも、これ後で追加したやつで、M&A の時には、まあ、マーチ後ですね、合併後の組織が最22まで、で、それ以上になったら返却必要ですというようなのを追加したという形になってございます。で、だけど、まあ、これ提案時点で ABIN という書いてありますけど、その時にはやはり元々のモチベーション通り、移転をやめさせたいというのと、あと、まあ、元々、もしそこは、理由用途が決まってますので、そのポリシーにしようというところがあります。で、ここまでが提案自身でございます。で、実はAPNICでどういう話があったかっていうのは、みんな、すみませんとか、言ってくれちゃったんで、あまり言う必要ないんですけど、基本的にはやはり一番私がどうし反応も難しいなと思ったのは、これやると、移転が全部潜っちゃって、ウイルスの正確性がどうですかじゃねえのと言われたところですね。なかなか反論が難しいんだと思っているということは、そこに関しては、将来起こるかもしれない、そういうことに、で、現状のもう明らかにおかしいの、見逃しいのかというのはなかなか言いにくいんですけど、そういうようなプロジェクトが通るかどうかとか、そういうところがありますかね。あとは、やはりもうこれ、既存を移転している人が多くて、まあ、拒否権を持っているので、それをやめる方向に行くと、提案すると、それはやめちゃうんですね、みたいな話は結構あるというところがあると思います。で、現状のそのような状況で、次回の APNIC43 で、最後提案をちょっと変えて提案をしようと思っているというのが現状です。で、今どういうふうに変えようかと思っている案なんですけど、今、全面禁止にしてあるんですけど、まあ、2年ぐらい、禁止するといいんじゃねみたいな意見も変わったりするんで、ちょっと次元的にやってみようかなという話と、M&A に関しても、真面目に M&A した人は、やっぱネットワークその分使ってて、ちゃんとやってるので、この条件は辛いねっていうのを、それはそれで分かるので、ちょっとそこをどう扱うかっていうのは、でも、前開けすると、ポリシーがどんどん複雑になっていくだけなので、難しいので、その辺を考えるというのが今、予定してございます。はい、ご紹介は以上になりますけども、何かぜひ、ご意見ですとか、今、言いました問題点に対するどうしたらいいかというご支援なんかいただけると助かります。よろしくお願いします。
いただけるかどうかわからないのを生じてお聞きしますが、まあ、事業者さんの中で スマルさんスラ8を22以上実は持ってるんだよねっていう人がいらっしゃいますちょっとどっかの会社に新ついてきたんだよねお得したなみたいな、いらっしゃらないですか、手挙げられないですよねこんな話の中にははい、ありがとうございます。すみません、私から、質問、これちょっと JP リンクさんに聞く話なのかもしれないですけども、すみません、NTT の豊野と申します。これ配った後に移転を禁止するっていう制限だと思うんですけども、配るときに例えばその会社的にリーガルかバリッドかというか、何かそういうことをきっちりチェックすると、もう少しその M&A っぽくアドレスをいっぱい持ってっちゃうとか、何かよくわからないけどアドレスが欲しいがために会社を起こすみたいな、そんなような話は減るのかなと思うんですけども、JP に行くとか JP に行くでそういう話がされてるっていうことはないんでしょうか。
すみません、日本の例は JP ニックさんにお答えいただくとして、その辺の議論はよくあるんですけど、会社の設立要件って国ごとによって全然違って、日本は大変ですし、日本は JP ニックに登録すると結構いろいろと書類をいっぱい出さなきゃいけないとかあるんですけど、なんかウェブで入力すれば会社1個作れちゃったりとかにもすると、なかなかそこでチェックするのは JP ニックとしても難しい。ただ最近は結構移転に限らず、ラフユースのために作るみたいなところもあるので、それを頑張って止めようとしてて、いつか止めたよみたいな、僕は前回のエビにされてましたので、会社設立のところで止めるというようなところは一つやってるという感じですね。追加からお願いします。
はい、JP の川です。例えば、じゃあアドレスを取るために作った会社っていうのはどうやって判断しましょう。
なんか設立からの経過年数であるとか、登記簿上の情報で見るしかないんですかね。なかなか難しいなということは分かりますけど、IPv4 ゲット障子っていう名前になってるとは思えないので
一応経営の際に存在確認みたいな、そういう機能も含めて存在確認みたいなのをして、会社であるっていうことは確認してます。ただその会社がそれを目的、そういうね、ことを目的として設立されたかどうかっていうのはやっぱり確認しようはないんですね。そういう意味では会社としてちゃんと作ってやってるっていうことで、良しとするっていうかぐらいしか多分、ないと思うんですよね。エビニックなんかは多分、そこまでってできてないですよね。
エビニックで前回発表があったのは、例えばアドレスを取るときにいろいろな機器のリストですとか、あと過去の履歴とか、同じ人がコンタクトになってないとか、そういういろいろチェックをしていると、4件ぐらい弾いたんだよ。
でもその登録されたその会社の名称もその場所に、その国に実在するというような確認って
でもそれはやってないんですよね。できないもんね。
だからそこの違いはあるのかなというふうには思います。
いいですか。あと、ちょっと過去に、JP リンクのパワーです。過去に聞いた例では、なんか、担当者の勘というか、なんか聞くと、落とさか、JP リンクの話なんですけど、なんか怪しい複数件数申し込んできた人に対して、なんかこれ、同じ会社なんじゃないのみたいな。なんかそう、同じ会社なんてちょっと内容忘れちゃいましたけど、そういう質問をすると、なんか向こうもやばっと思ったのか、なんか押すとかがなくなって申し込み者が却下になったとかっていうのはあるっていうのは聞いたことがあります。ただその明確な基準っていうのはやっぱり彼らも持ってはいなくて、さっき言ってたように、なんかある程度第三者の証明、っていうものを出させたりとかっていうのはやっているらしいというのは聞いています。ただやっぱりさっきの豊野さんの質問のように まあ、怪しいかどうかをなんかパッと見てなんかこう照らし合わせてこれで判断するっていうのはちょっと今とかもまだ難しい。
JP に行くの加藤進です。さっき言ってたその設立年限でっていうのはちょっと難しくて、やっぱりそのスタートアップでビジネスを始めるにあたってアドレスが必要でっていうところは結構今最近多いんです本当に。なんでやっぱりそういうところはやっぱりちゃんとアドレス渡してあげないといけないっていうことがあるんで、あんまりそこでの差別化っていうか、まあ、制限っていうのはちょっと取りにくいというのは必要だと思います。
はい、ありがとうございます。会場から他に何かご意見ご質問とございますか。実際にはこれはさっき、GF の統計だったかな、中でもう放っておいても今のペースだと2020年前後にはこのアドレスも払い出し終わる。
早く、JP に行くのかです。2018年の、中盤以降、早いペースだと2018年の、後半から2019年の頭っていうか前半にはなくなるんじゃないっていうような予測はしています。
今の通り最後のアドレスなので一組織1回のみですと言いながらも今のペースで払い出していくと、まあ、あと 2,3 年の命という感じなんですよね。それが終わった後どうなるんですか。もう何ともならない、あとはもう移転で生きるしかない。あと3年でここにいる人誰も退職してないから自分でどうにかしなきゃいけない責任を負っている人ばっかりのような気がするんですけど。
ですね。まあ運営が欲しければ移転で持ってくるしかないのかなっていう時代は早々に来るでしょうね。あと 2,3 年。だ先ほどの川端さんのところでもありましたように、あまり日本でそこまで圧迫している人多いのかな。移転は相当あるので、まあ、とりあえずは今のところなっているのかなという感じだと思いますが、皆さんどうなんでしょうか。はい、
実質私が先ほど思いましたのは、先ほどこの提案のリバイスの案として一定年数という制限をつけるという話があったと思うんですけども、例えばそれを2年とか3年って区切ると実質的に IPv4 が枯渇というんですかね、払い出し終わるまでの間は移転はできないけれども、最終的に V4 がなくなった世界においては他のアドレスと同じような移転が可能になるというので、そこのになんですかね、時間間隔を本当にこのアドレスが払い出し終わる間隔と合わせておくとスムースにその後のV4 なくなっちゃった世界の時の話に移行できるのかなと思いましてお聞きした次第です。
そうですね、先ほどこの改定案の中で2年というような案をいただいてはいるんですけど、例えば今おっしゃったようになくなったら移転していいよというようにするといいかしらと一瞬思ったんですけど、そうするとじゃあいっぱい取っといてなくなるのは早くして早く売れるにしようか、そういうのが大事しないでもないので、はい、なかなか難しいかなと。実質V4 がどれぐらい本当に必要なのかというところ、いつまでたくさん必要なのかというところの話もあって、ちょっと先が見えないですよね。そのそういう感じで
V4 アドレスがなくなった瞬間に価値がゼロになるとはあまり皆さん思っていないと思っていて、その後一定時間はまだ V4 のネットワークというのが維持されると思いますので、しばらくの間は価値がある存在だと思います。ただどこかで諦めて V6 のネットワークに、まあ、コンテンツ事業者さんが主に移動されていく過程においては暴落が、先ほどなんか1アドレス14ドルとか15ドルとか書いてました。どっかで0円になる世界が来るはずで、 うまくそことこれを合わせると価値がなくなった時には移転していいよって言えるといいのかなというふうには考えております。はい、では、会場の方から他にないようでしたら、何かご意見あれば直接藤崎さんの方とか私どもに言っていただければ、吸い上げたいと思いますので、ここまでとしたいと思います。藤崎さん、どうもありがとうございました。次の発表者がちょっと覗いてまた出てっちゃったんですけど、呼んでください。あ、でですね、今のお話は最後のスラッシュ8から洗い出された話の移転に関する話でした。で、それに付随してですね、今エンジニックの方で、近しい話として、この最後のスラッシュ8から返却されたアドレスの話題が今ホットトピックとなって、ちょうど先週ぐらいからいくつか、話題が動いております。で、ちょっとその件に関して、JPNIC の川田さんがまとめていただきましたので、ここでご発表させていただきたいと思います。川田さん、よろしくお願いいたします。
はい、JPNIC の川田です。ちょっとこれ JPNIC としての発表というわけではないので、ちょっと JPNIC のテンプレートをあんまりつけてないという感じで、ちょっと紹介させていただければと思います。JPNIC ではですね、そのアドレス、IP アドレスのルールの議論、IP ユーザーズメーリングリストっていうので、一応そういうのがあるんですけれども、APNIC でも同じように、そのポリシーの、議論を行うメーリングリストっていうのがありまして、それ、ポリシー支部メーリングリストとか言ってるんですけれども、それにちょうど先週の木曜日ぐらいにですね、メールが1通が、投下されましたということで、ちょっとそれはそのメールを読んでいるコミュニティの皆さんにちょっと聞きたいんだよねっていうような内容で、ちょうどたまたまその次の週は今日ポリシーミーティングがあるので、なかなかメールで言うぐらいしみたいなので、ちょっと意見を言いづらいかなっていうところで、もしもなんかこうなんか物申したいっていうことが皆さんあれば、ちょっと教えていただいて、それをメーリングリストにフィードバックしようかなというのをちょっと考えてまして、この資料を作っています。なのでもしもちょっとこれ見てなんかっていうのがあれば、ぜひともご意見をいただければなというふうに思います。はい、これもちょっとこれまで出てきた図ですね。今の話です。APNIC では、1メンバーあたり、22のブロックを2つ、割り振るということをやっています。で、メンバーの人は上限、スラッシュ22を2個、2048アドレス分もらえますよというルールになっています。で、このメンバーの人がですね、ISP やメタでアドレスは移転先は見つからないんで、もう APNIC に返却します、もしくはAPNIC にお金払わなくて、もう強制的に返却させられましたみたいなことが、多々あるという時に、その在庫、どっちかの在庫があって、そのどっちかの在庫に返さないといけないんですけども、今の APNIC のルール、運用だと、この赤いので囲んだ返却済み V4 アドレス在庫っていうところにもう全部ちょっと返してしまって、でまた新しい人が来ると、これでまた割り振りをしますよという、これとこれの繰り返しで、アドレスが今分配されているという状況になっています。で、たまたまというか偶然というか、この先ほど藤崎さんが提案してた議論にちょっと付随をして、なんかそもそもこの運用でいいのかなという話が出てきまして、ちょっとそれは今ちょっと APNIC の事務局で考えていますよという内容になります。で、ちょっとこの現状を覚えておいてください。で、APNIC の事務局として、考えたいこととしては、 特にその103のスラ8のアドレスを、今はこの赤い部分に入れちゃってるんですけど、もともと本来あった青いプールに戻してもいいのか、それとも青いプールに戻してもいいのか、それとも今まで通り赤いプールにするのかっていうのを、ちょっと考え、どっちにすればいいのか考えているという内容でした。まあなんか どっちでもいいようにも思えるんですけれども、まあ、そのメールの中では、まあ、一応メリットとデメリットというのを挙げて、103のアドレスなんで、103のアドレスがもともとあった在庫の方に戻した場合のメリットとデメリット、まあ、こんな感じのメリットとデメリットっていうのがあるよっていうのが紹介されています。まあ、一つメリットとして挙げられるのは、103のスラ8の在庫が、まあ、増えるというか、まあ、減りが、鈍化する、なかなか減らないっていうところが、メリットなのかちょっと分かりませんけど、メリットとして挙げられてて、それをまあ配れる期間、まあ、在庫が延命できて、まあ、できるだけ長い間配れるようになります。で、まあ、103のスラ8は、まあ、そのスラ8であれば、まあ、その範囲が特定できるので、まあ、先ほど藤岡さんが紹介した提案したような内容もポリシーとしては簡単に実装できるんじゃないかっていうのが、メリットとして挙げられています。で、一方でデメリットとしては、まあ、その同じ103のスラ8とはいえ、一度はどこかの組織に対して割り振られたものなので、まあ、103のスラ8であれば、まあ、真っさらな、必ず真っさらなアドレスで、今までは、全く真っさらなアドレスが割り振られていたんですけども、その返却されたアドレスもその中に混ざることで、人によっては、まあ、ちょっと誰かが使っちゃったアドレスが、まあ、混ざってしまって、その人によっては真っさらなアドレスの割り振りを受けられる人と、真っさらじゃないアドレスの割り振りを受けてしまう人っていうのが、まあ、出てくるんじゃないか、出てきますという点が一つ挙げられます。で、もう一つは、今現状のご紹介で、こっちは今そのスラ8のうちの、大体5割弱ぐらいまだ在庫としては残っています。で、今現実このこっちの在庫っていうのは今在庫がゼロです。配れるものがないっていう状態、 AP2 個は残ります。で、でも欲しいっていう人は日々 AP2 個に申請をしてくるので、その人の扱いどうしてるかっていうと、こんな形で、申請してきてる人のリストをずらずらずらっとリストにして AP ニックのホームページで公開します。で、ちょっと見にくいんですけど、これ1番目、列の先頭に並んでる人が、2016年の9月5日からずっと、これ作ったのが昨日、一昨日ぐらいなんで、11月の、28日ぐらいまでずっとこの列に並んだまま待っている。で、返却されたアドレスが入ってくると、そのアドレスを、まあ、IP ループの中である程度一定期間こう寝かした後に割り振りをするっていうようなオペレーションでやっています。で、このそうか。で、この、返却されたアドレスをこっちのスラ8の在庫に入れてしまうと、リストに掲載される期間が長くなって、その返却アドレスをもらえるまでに時間がかかっちゃうんじゃないかっていうのがデメリットとして挙げられています。で、ちなみにさっきのリストなんですけど、まあ、この1番番号ついている人がずらっといて、今146アカウント分並んでます。146なんで、多分スラ15プラス10 7ぐらいですかね、ぐらいの、まあ、人が並んでいます。で、まあ、103を元のプールに戻しちゃうと、このリストがなかなか短くなりませんよっていうのがデメリットとして挙げられています。一応参考までにですね、 JPNIC はこのウェイティングリストの中に混ざらなくても良い形で運用しているので、JPNIC は対象外なんで、それ JPNIC の場合は申請すればもらえるっていうような感じになってますっていう、まあ、ちょっとメリット、デメリットっていうのが挙げられてて、どうしましょうかねっていうのがその APNIC のメーリングリストに投稿されている内容です。まあ、もしもですね、この場で何かあれば、コメントをいただければなと思います。まあ、いきなりという話もあると思いますので、まあ、後で、コメントもしもあればいただければなと思っています。はい、以上です。
はい、川田さん、ご紹介ありがとうございました。なんか今まさに議論されている話なんですけども、まあ、エピニックの話なんで、ちょっと、直接関係ある人ないと言いますけれども、ご意見コメントある方はよろしくお願いします。
あ、はい、MDT の森崎です。1個確認というか、多分川端さんにこれ伺っても答えは今は入ってこないと思うんですけど、これどういう手続きでどうしようとしてるんですかね。今の在庫を返却割振プールに入れるというのはポリシーで決まっていて、それをここでメーリングリストで出てことだけで繰り返しちゃうっていうのは、
すみません、僕には分からないです。はい、ぜひ、はい、セクレに直接問いをつけていただければ。
さっきはメールを書いて、でこれ、はい、ポリシープロポーザルが必要なんじゃねえみたいなのが書いてみたんですが、はい、ちょっとどうしようとしてるのか分かんないなっていうのは自分の一つの疑問です。で自分的には103は103として扱った方がいいと思うので、103のブロックが返却されたら103プールにファイナルサッシュエイトに戻すのが経営だと思います。はい、今は自分の意見です。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。他に意見ありますか。ちなみに、まあこれ一応ここ書かれるともう完全に一長一短だよねっていうロジックだと思うんですけれども、
はい、
その後のコミュニティの温度感とかってメーリングリスト上からではわからない。まだ問いかけが
反応してた人がいたと思うんですけれども、なんかメールが頻繁に飛び交っているっていうのではないです。
はい、ありがとうございます。私はどちらかというと下いやいや、今のまま。
今のまま。これ、はい、こういう意見が分かれてしまいました。その心は。
心は。やっぱり、最後のラストサッシュ8は、ピカピカなものが欲しい人が多いかな。ここを組んだだけです。
はい、分かりました
。ただ、これの他に1組織2つ持ってた時にいらぬそれこそ疑いをかけられるとか、さっきの話の関連でどうなるかっていうのはちょっと考えなきゃいけないので、そっちのポリシーの実装次第だとは思います。
あ、藤崎です。藤崎です。すみません、ちょっと1個だけコメントです。今豊野さんがおっしゃったように、下のブロックに入れると日本には来なくなりますというのは一言言っておきたかったんです。それは日本は別ブロックから今下のブロックをやってんで、103をそっち入れちゃうってことは、そこの下に行ったのは日本には来なくなって、日本の組織が103からもらえるのがどんどん減っていくという話に戻りますようなだけ。
はい、はい、ありがとうございます。では他になければ本件はここまでにしたいと思いますので、川田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。